南康弘の建築アーキソフィアのコーナーです。このコーナーでは、南康弘さんから建築と哲学というテーマで、建築に関わる、いろいろなこうキーワードを、学生に説明していくというそういう構成で進めていきたいと思います。では南さんよろしくお願いします。
どうもこんにちは、南です。ですね、アーキソフィアっていう風なあのコーナーを今度ラジオでやっていくことになったんですけども、このコーナーはですね、建築と哲学とか、あるいは建築と言葉とか、さまざまなその古今東西にわたる建築論をめぐって、主にそのキーワードをですね、一つ一つ毎回取り上げて、そのキーワードに即して、いろいろとお話をしていきたいなと思うんですね。それで、今日はですね、実は、今回学生の皆さんに3人来ていただいてるんですけども、一緒にお話を、しながら、あるいは聞いてもらいながら、第1回目ということで進めていきたいと思います。
それでは、具体的にお願いしたいんですけども、第1回目は始まりというテーマですよね。で、今日3人の学生に来てもらっています。で、それぞれ自分の自己紹介を簡単に、お願いします。名前と学校名ということで。
はい、唐沢デザイン研究所2年スペースデザイン科の沢田彩子です。よろしくお願いします。
日本女子大学住居学科3年の千葉京子です。よろしくお願いします。
熊本大学大学院1年の増田彩乃です。よろしくお願いします。
ですね、ちょっと補足しておくと、まず澤田さんはですね、MC やってるその松田くんがですね、松田達さんが桑沢デザイン研究所で、授業を教えられてるっていうことで、その授業を受けられてるっていうことで今回来られました。それから千葉さんはですね、僕の事務所の方にちょうど今ジャビーで、オープンデスクに来ていて、模型を作ってもらったりしてるんですけども、その関係で今日来てもらったんですね。で、増田彩乃さんはね、ですね、実はすごく奇遇なんですけども、今日はですね、実は皆さんで、原宿にあるその自衛ギャラリーに、建築の展覧会を見に行ったんですね。自衛インターナショナルっていう展覧会が、実は今日最終日で、今回、たまたま皆さんこういらっしゃったということでみんなで見に行って、その帰りにですね、今実は新宿の、サザンタワーの中のそのカフェで収録してるんですけども、その自衛ギャラリーでたまたま増田彩乃さんにお会いしたんですね。で、増田さんはですね、僕は実は3年ぐらい前にですね、熊本で、建築のワークショップをやったことがあって、それは古風院っていう木島千佳さんがですね、木島康文さんという建築家が設計された古い住宅があって、そこでワークショップをやった際に熊本大学の増田さんと知り合って、で、今たまたま増田さんが東京の方にオープンデスクで来られてるっていうことで今日来てもらうことになりました。でですね、最初の回の、テーマの方に早速入りたいと思うんですけども、今日は始まりっていう言葉でちょっと話をしたいと思うんですね。で、なぜ始まりっていうふうな言葉でまず最初にキーワードを挙げて話をしたいかっていうとですね、実は建築っていう言葉自体が元をたどると始まりっていう意味なんですね。これどういうことか。で、建築っていう概念は普通、そのアーキテクチャーっていうふうな言葉で訳されていると思うんですけども、アーキテクチャーっていうのはですね、語源的にはですね、元をたどるとギリシャ時代に遡るんですね。ほとんどこう紀元前6世紀ぐらいにですね、アーキテクチャーっていう言葉自体は実際には使われていたんですね。で、その語源をたどっていくとですね、実はそのラテン語のアーキテクチュラで、あるいはもっとたどると、ギリシャ語の、アーキテクトニスっていうふうな言葉になるんですけども、この言葉の語源の意味っていうのは何かっていうと、アーキテクトニステクネっていうふうなところにたどり着くんですけども、これさらにたどっていくとですね、実はこれはアーキテクトの術っていう意味なんですね。で、アーキテクトンっていうのはロシアアバンギャルドにおけるマレービチっていう人がアーキテクトンっていうふうな作品を作ってるんですけども、実はこのアーキテクトンっていうのはアルケとそれからテクトンの合成語なんですね。一般にはそのアルケとテクネっていうふうに言われますけども、で、アルケっていうのはさらに何かっていうと、これは始めとか始まりとか原理とか、元とか、そういった意味なんですね。つまり建築っていうのは実は元をたどるとですね、始まりっていう言葉だったんですね。 というところから、まあ、今回その初回だっていうこともあって、始まりっていう言葉をですねテーマに挙げるっていうことが、まあ、実はその意味があるんじゃないかなっていうのを思ったんですね。で何かっていうとですね、この始まりっていうふうなことを考えること自体が実は哲学の、一番最初のその始まりと重なってるんですね。ではまあ実は二重の意味でその始まりっていうのは建築と関連がありかつ哲学とも関連があるっていうようなところが、まあ、あるんですよね。でまあ、それをですねあんまりこうなんていうか、抽象的に話をしていてもちょっと分かりにくくなるので、まあ、実は今回はその事例となるその文章をですね資料としてこう持ってきたんですね。でまあ、アルケーっていうのはその今話をしたように原理とか始まりっていう意味なんですけども、このことをまあ一番最初に考えたことの一人、哲学者の一人がですね、まあ、いろいろいるんですけども、ギリシャのその哲学の中でまあ、代表的な一人がそのアリストテレスっていうそのまあ哲学者なんですね。まあ、アリストテレスはまあいわゆるその西洋のその形状学って言われている哲学の流れの中で最も元になる一人なんですね。まあ、厳密に言うともちろんこの人が初めてではないんですけども、でそのアリストテレスが形状学っていうですね非常にこう分厚いまあ、考え方をまとめた本を残していて、その一番最初のところでですね、まあ、最初というか具体的にはその第5巻なんですけども、この始まりあるいは始めっていうことについて、まあ、詳しく説明してるんですね。でその部分をですね資料として持ってきたので、ちょっと今日参加してくれてる学生の皆さんに読み合わせっていうことで読んでもらいたいと思います。でこの今みんなですね松田君も含めて資料を持ってるんですが、この第5巻の最初の始めっていうところをじゃあ澤田さん、桑沢デザイン研究所の澤田さん、ちょっと読んでもらえますか。
始めとは人がそこから最初に運動を始める事物の出発点を言う。例えば線分や道路では手前から見ればこちらに始めがあり、反対側から見れば向こうに始めがあるというごとき、またそこから始めるならばそれぞれの事柄が一番具合よく行く着手の点を言う。例えば物を学ぶ際、人は時として第一のもの、つまりその事物の始めから始めるよりもそこから始めれば一番容易に学び得るところから始めるべきであるとされるごとき、またある事物に内在してそこからその事物が最初に生じてくるような構成要素を言う。例えば船の流骨や家の土台のごとき、また動物の場合にはある人々は心臓を、ある人々は脳を、またある人々は何らかのそれに相当するとする他の部分をはじめとしている。
はい、じゃあここで一旦切って、続きを、日本女子大学の、千葉さんに読んでもらいます。
またある事物に内在はしないが、その事物がそこから最初に生じてきたり、またその事物の運動や変化が本来的にそこから最初に始まるようなものを言う。例えば子供がその父母を元としてこれに由来し、喧嘩が非暴に由来するがごとき、またそのものの意向、選択決定に従って動かされるものが動かされ、変化されるものが変化される元締めとなるものを言う。ちょうど国家における政府当局はそれであって、権力性、王政、選手性などもこの名政権で呼ばれ、さらに種々の技術、その中でも特に大工の統領的技術がこの名で呼ばれる。またある事物が最初にそこから認識されるものとなる点も、またその事物の始めと呼ばれる。例えば前提は証明の始めである。
はい、どうもありがとうございました。最後ですね、少し読んでもらったところに実はその大学の統領的技術っていう風な言葉があってですね、これはですね実は中がついてあって、その左側のページにちょっとあるんですけども、アルキテクトニケって書いてるんですね。まあ、これがいわゆるそのアーキテクチャに当たるわけですね。つまりその始まりあるいは始めっていうことが実はその建築っていう考え方と、まあ、あるいはもっと言うと哲学のですね、まあ、流れとですね、まあ、非常にこう密接に関連してるっていうことが、まあ、ここで表現されているわけですね。松田君はまあこの辺にちょっと松田君にもコメントを求めようと思うんですけども、この辺りに関しては何かこうないですか。
いや難しいですよね。 とちょっとまだこの時点で、僕もそうなんですけども、多分聞いてる人も建築と哲学と、まあ、その始めというところで関連性があると思うんですが、どういうふうにこう具体的に関連していくの、まあ、あの語源的な、関連性としては、それは本当に僕知らなかったのでびっくりしました。で、ちょっとその後の展開が知りたいというところです。はい、
はい、どうもありがとうございます。ですね、まあ、いきなりですね、まあ、一番最初なので、あのこういう話もしてるんですね、まあ、なかなかこう何のことかっていうところも実際あると思うんですね。で、まあ、これは僕ちょっと繰り返しいろいろ話をしていこうと思うんですけども、最初を考えるっていうことはものすごくこう建築においてやっぱり重要かなっていうふうに思うんですね。まあ、今日ですね、あの自由インターナショナルの展覧会を見に行ってですね、あの皆さんちょうどここにいる5人は今回展覧会見たと思うんですけども、もう現代建築というのは本当に百花繚乱で、あの何をどう評価していくかっていうのはもうなかなかこう難しいんですよね。でその際に、あの建築をなんていうかこう還元的に考えるっていうか、あの建築の始まりを考えるっていうことは、まあ、常にこうなんていうか新しく自分が改めて一から建築を考えるっていう意味ではすごく重要だっていうところがあるんですね。でそのことをですね、僕はあの実はルイス・カーンっていう、まあ、あの非常にこう尊敬すべき建築家の建築論の中でまあ、たまたま昔ですね、まあ、先生に教えていただいて、学校で教えていただいて、そういった文章を読んで、あの感銘を受けたんですね。でそれに関連する文章をちょっと持ってきたので、あのこのルイス・カーンという建築家の文章をですね、少しだけ最初あのここも読んでおきたいと思うんですね。ルイス・カーンというのはあの、まあ、ユダヤ人の建築家で、あのアメリカで活動した、まあ、20世紀1901年生まれですね、まあ20世紀にわたってあの渡ってアメリカで活動した、まあ、非常にこうあのすごい建築家なんですけども、その人がですね、あの私は原初を愛すると、まあ、これ言語はあの I love beginnings ですけども、私は原初を愛するっていう風な文章、まあ、文章っていうか、まあこれ講義録に近いんですが、を書いていて、まあ、その一番最初のところだけあのイントロダクションとして、ちょっと紹介しておきたいと思いますね。じゃあこれはあの増田さん、あの最初のところちょっと読んでもらえますか。
はい、私は原初を愛します。私は原初に驚嘆します。存続を確証するのは原初であると思います。もし原初が確証しなければ何者も存在し得ないし、また存在しないでしょう。学ぶことが根底的なインスピレーションだから、私はそれに敬意を払います。学ぶことは単に義務に関わる事柄ではなく、生まれながらに我々のうちにあるものです。学ぶ意志、学ぶ願望、それは最も優れたインスピレーションの一つです。私は教育によってそれほど心を動かされるような人間ではありませんが、学ぶことは大切だと思います。教育は常に審査されています。というのは、どのようなシステムも学ぶことの真の意味を捉えることはできないからです。
はい、どうもありがとうございました。まあ、あのカーンの文章はこういった形で延々と続くんですけども、あのこのちょっと先の方でですね、もうあのちょっとこう時間がもったいないので読みませんが、後ろの方でですね、私は常に資源原初を探し求めますっていうのがまた繰り返し出てくるんですね。でその中でエピソードとして、あのカーンはですね、英国の歴史、イギリスの歴史に関する全集を読むのが好きだっていう文章があって、そこで第1巻しか読まないっていうんですね。で第1巻の一番最初しか読まないと。しかしながら、その自分の本当の希望としては第0巻を読みたいっていうのを書いてあるんですね。つまりどんどんどんどん底をして根源に遡ると、一番最初を目指すと。で、あのここでですね、例えばその脅威の感覚であるとか驚くこととかですね、まあ、あるいは学ぶことっていう風な話を結構していて、まあ、ちょっとこれ僕あのちょっとだけ真面目な話になるんですけど、あの、まあ、だからその脅威の感覚、要するにセンスオブワンダー、まあ、センスオブワンダーが重要だっていう風な言い方をしていて、あのちょっと話が脱線するんですけど、この間僕大学でですね、自分が教えている大学であのスーパージュリーっていう積極公表会に、あの千葉学さんと横川健先生に来ていただいたんですけども、千葉さんが僕すごくいいことを言ってるなっていうふうに思って、あの感心して来てたんですけど、あの人間っていうのは一番最初っていうのはやっぱり感動があるわけですよね。 建築を学んだりとか、まあ、あれ自分が設計したりとか、ところがそれを繰り返してるとですね、だんだんその最初の驚きとか喜びとか感動の感覚が、まあ、なくなっていくと。でじゃあそれはどうしたらいいかっていうようなことを千葉さんがおっしゃってて、より深く建築を知るっていうことが重要だと。でそこに新しく驚きの感覚や建築の凄さとか、まあ、感動の感覚っていうものが、まあ、常にあるんだみたいな話をしていて、まあ、それすごくいいことが言ってるなと思ったんですね。でこのカーンの文章を僕改めて今回読み返して、実はすごく読み応えがあったんですね。でやっぱりその初めを愛すると、ビギニングスを愛するっていうふうな言い方っていうのは、建築の始まりっていうことと、それから建築を学ぶっていう意味で、実はかなりこう本質的なことを言ってるんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。それで、まあ、今回始まりっていうふうな言葉を最初にテーマとして、まあ、挙げたいなっていうふうに思ったわけです。
ありがとうございました。これで大体第1回の内容は終わりということです。どうもありがとうございました。あとちょっとこれ一旦これで終わりなんですが、もうちょっと本当は聞きたいところがあって、せっかくこうカーンの話が出てきたの で僕としてはその、まあ、カーンがその、まあ、原初が好きだと、始まりが好きだということと、そのカーンの建築との関わりがどこら辺にあるのかと、で本当はちょっとそこら辺の話から、を聞いてみたいなと思ったんですが、南さんの方から何かいかがでしょうか。
っていうか、なんか1回目ということでちょっと僕はずっと話をしてしまったんですけど、今日はせっかくゲストの学生の皆さんが来てるから、素朴な感想をね、最後一言ずつ聞いてもらって、でルイス・カーンとか始まりということはまたいつかの機会で必ず話をします。なのでせっかく3人来てもらってるので、何でもいいから素朴な感想っていうか、なんかコメントを澤田さんと、それから千葉さんと増田さんにちょっと順番に聞いてみたいと思いますね。
建築という言葉がなんか始めということから来てたっていうのは初めて知って、まあ、なんで始めという言葉が建築にあたる言葉に変化したのかすごく不思議なんですけど、まあ、でも確かにその始めを考えるってことはすごい難しくて、ちょっとあんまりまだ分かってないですけど、建築をなんか深く知るには僕をもっと考えることが大切なのかなって思いました。
はい、どうぞ。じゃあ、こんに
ちは。妻です。アーキテクチャーという語源が哲学でいうある形から来てるっていうのを初めて知ってとても驚きました。哲学で習ったある形っていうのは、無から有が生み出されるかとか、有から有が生まれているのかとか、そういう話だったと思うんですけど、建築っていうのは無から有を生み出すようなものなのかなって私は思っていて、それを模索するのが設計の過程だったりするのかなって思ったら、本当哲学と建築って本当に近いものだなと思って、もっと勉強しなきゃなって思いました。
じゃあ増田さん。
私は南さんのお話を聞いて、やはりその先ほどもおっしゃったように、その今日見た GA ギャラリーの展覧会とかを見ても、やはりその現代建築を見るにあたって、こう何から見ていいかっていうのはすごいわからないなっていうことをすごく思ってたんですけど、やっぱりその初めの驚きっていうか、そういうこと、それからなんかその全ての始まりを考える、建築もちろんその歴史のこととかも考えるっていうのは、すごくなんていうか、またもう一回展覧会見に行きたいなと、今日で終わっちゃうんですけど思いました。ありがとうございます。
はい、じゃあ、これで第1回目の、南康弘のアーキーソフィアを終わりたいと思います。